スナーの皆さん、おはようございます。FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義孝です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、FM エコネット市民カフェでは、暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、街づくりなど様々な視点でゲストの方と共にお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は、大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは鹿肉料理研究家、そして食文化研究家でもございます林真理先生にお越しをいただきました。今日はどうもお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。実はこの番組に2回目の出演ということで、本当に今日はお忙しいところありがとうございます。鹿肉の料理の研究をずっとされてこられたということで、前回もいろいろとそのきっかけとかご紹介をいただいたんですけれども、その後も多方面で様々な形でご活躍をされているという噂をいろいろと聞いております。その辺の話を今日はいろいろとお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、聞くところによりますと最近ご著書を出版されたというふうに聞いてるんですけれども、
はい、そうなんです。昨年末に、
はい、
鹿肉を楽しむクックブックという本を、はい、マルゼンプラネットさんから発行させていただきました。
鹿肉と言われてもなかなか馴染みの少ない方もおられると思うんですけれども、そもそも鹿肉って、食べた方も結構少ないと思うんですよね。で、前回ラジオの中では、いろいろとそのきっかけのお話をしていただいたんですけれども、料理研究家としてはやっぱり鹿肉を美味しく食べてもらうということでいろいろと研究されてきたと思うんですけれども、
そうですね、
はい、
美味しくと、もう一つは安全に、
はい、
そして栄養があるということも知っていただきたいと思いまして、
はい、
安心安全栄養美味しさ、その3点に、特に注目して本を作りました。
この間いろいろ蓄積したことを一つ本にまとめて、皆様に知っていただこうということなんですけれども、美味しくと、私も実は、鹿肉の刺身っていうんですかね、刺身って言っていいのかどうかわからないんですけれども、生のやつを昔にね、今からもうね20年ぐらい前の話なんですけど、いただいたことがあるんですけれどもね、生姜を乗せて醤油をつけてとこ食べたことあります。美味しかったですね、非常に、はい、
申し訳ないんですけどね、生では食べたらいけないことになっております。
すいません、はい、それもう何十年前の話なんで、三重の名張の方に、その方も近所でいただいたということで、
はい、
職場へ持ってきていただいてみんなで食べたのを思って覚えておりますけど、
はいはい、E 型肝炎の罹患率、罹患率っていうのは人間でいうとはしかにかかったことがあるっていうような病床の、罹患を示す値があるんですけれども、はい、それでいきますと、豚の100分の1ぐらいとすごく低いわけなんですね、
はい、
でそのために鹿肉が安全という固定観念が、はい、ありまして、生で食べていた習慣が実際昔はあったんです。でも完全にゼロではないので、豚肉を生で、ね、食べる方はおられないと思いますけれども、はい、火をよく通すというふうなことはよく知られてますように、鹿肉も火を通して食べましょうと。でもちろん病気もそうですし、食中毒菌が、ね、ついてしまうこともありますので、
はい、
それももちろん衛生的に処理 していれば大丈夫なことなんですけれども、はい、可能性はゼロではないですので、はい、安全に食べるためには火を通して食べましょうってことを、まあ、本にも書いております。
はい、まあ、鹿肉を楽しむということなんですけれども、なかなか手に入れるのも難しかったりすると思うんですけれども、
はい、そうですね、本を出しますときに、まあ、鹿肉自体があまり売られていないのに、
はい、
本を買って料理する人がいるんですかっていうことをね、まあ、言われたこともあります、
はい、
でも非常にいい、そういう衛生的できちんとしたお肉を生産していらっしゃる方もできておりますので、
はい、
まあ、そういうところを、まあ、ご紹介して応援しまして、
はいはい、
で、まあ、本には自分が取材に行って、
はい、
それぞれのこだわりなんかをお聞きしたものも載せていますので、うん、まあ、読まれる方がそういうところから鹿肉についても安心して、うん、美味しく食べれるお肉だということを知ってですね、うん、で、まあ、購入して、調理してもらう、まあ、そういうのが、まあ、本を通して一貫してもできるような風になっております。
まあ、美味しくということなんですけれども、まあ、どんな食べ方が美味しいんでしょうね。
そうですね、十分に火を通して家庭で美味しく食べてもらうためには、うん、まあ、煮込み料理ですとか、あとそうですね、シチューのようなもの、
はい、
それからパイですとか、
はい、
まあ、10品ほど載せています。
具体的な料理方法をここにいろいろと思います。
そうですね、写真もたくさん掲載してますので、
はい、
実際、まあ、漁師さんであまり料理はしたことないって方にも作ってもらいやすいような、まあ、そんな本にしています。
はは、はい、我々この料理にあまり馴染みが薄いこの、まあ、男性人といいますか、
我々
みたいな人間でも、
はい、
親しみやすく、はい、いろいろと紹介されてる、はい、ということなんですね。
って言いますのも、はい、今ジビエっていう言葉がね、だんだんブームになりまして、はい、ジビエ料理っていう本も出されているんですけれども、うん、まあ、そのほとんどが、まあ、フランス料理の、まあ、プロの方向けの、はい、非常に難しい、
はい、
凝った料理の本になってまして、
はい、
で、私としましては、その鹿の、はい、まあ、食害がある中山間地域の、
はい、
まあ、農村部の、まあ、漁師さんを含め地元の方々が、実際お肉を手に入れやすいと思いますし、そういう人たちに、しっかり、楽しんで食べてほしいと思ってるんです、
う
ん、
はい、
で、単なるジビエ料理を都会でこうちょっとブームが起きて去ってしまうっていうだけではなくて、うん、
はい、
まあ、きちんとしたお肉として食べ継いでもらうことが、やはり、はい、この環境問題を含め人と野生動物の関係をきっちり築くっていう基礎になると思いますので、
はい、
まあ、そういう視点からも本を作りました。
はい、もともと、まあ、前ご紹介いただいたと思うんですけれども、まあ、鹿肉、ね、きっかけがその広く、まあ、無残にこう 鹿の命が粗末にされていることに対して、やはりこれではいけないというような思いが強くあったというようなことだったと思うんですけれども、
はい、でやはりきっちり安心安全なお肉にして美味しく食べるっていうことが浸透しますと、うん、その鹿の捕獲の仕方とか、
はい、
できるだけ苦しまないようにっていうことでしたり、
うんうん、
使えるお肉も今1割しか食用になってないんですね。取られてる鹿の
捕獲されてる、はい、1割、はい、あとは
もう山に捨てられてるんです。
は
あ、でそれをやはり食用化が進むと、もっときっちり取って、
はいはい、
まあ、それは捕獲方法も研究されると思いますし、
は
あ、まあ、そういう両輪が必要じゃないかなと思います。
はあはあ、ちょっとまあ整理していきますと、全国的に鹿が増えて、その、まあ、農村部の方々が鹿の食害にものすごくその被害を被っているというふうなところから、国とか各自治体が捕獲することにお金を出すということ、
はい、
んですよね、
はい、
でところが、まあ、その捕獲した鹿が、まあ、ちょっと粗末に使われ命をなくしていってるといいますか、
はい、
そういう状況があったと。でそれがまあ1割だけしか食べられてない、うん、あとはみんなも無残に捨てられる。
そうですね、いろんな問題はありまして、うん、まあ、漁師の高齢化で人不足っていうのもありますし、はい、山奥で取った獲物を里に担いで下ろすだけでも大変なことなんですね。でそれをお肉にすることで、あるいは流通させたり、そうですね、商品として販路を開拓していく。だから、山で採れたものが、森で採れたものが食卓まできっちり届くにはものすごくたくさんの人の、まあ、愛情と、そういう品質管理のバトンタッチが必要なんです。
はいはい。
でそこがまだまだ人手の問題とかたくさんの課題があって、うんうん、うまくいきつつありますが、うん、まだ人についたばかりですので、うんうん、全体の割合でいうと1割しか、まあ、食卓には上ってないということです、う
ん、はい。林さん、林先生の方ではその、まあ、ジビエムーブというものではなくて、うん、ちゃんとその地域にこう根ざした食文化として育つような、そういう視点で、
そうですね、環境と食と、
はい、
その両面からやはり、
はい、から
見る視点が大事だと思います。
はいはいはいはい、ぜひ一度読んでみたいなという気に今なってきましたね、本当にね。ああそうですか。あと、まあ、そのちょっと話変わりますけれども、その鹿の栄養ということもかなりこう強調されて書かれている、はい、ということなんですけれども、まあ、どういうことなんですか、はい、やっぱかなり栄養高い。
そうなんです、
はい、
本の中では兵庫県立大学の吉村美樹先生という栄養の専門の先生の、はい、解説も載っているんですけれども、はい、まあ、高タンパクで低カロリー、
はい、
で鉄分が豊富、
はい、
でカルニチンという栄養素が多くてですね、
はい、
特にアスリートの方なんかにも好まれて、はい、脂肪の分解を促したり、
うんうん、
はい、燃焼を促すということで、
ほうほうほう、
筋肉をつけたい方にはおすすめのお肉です。
脂肪の燃焼、
はい、
あそうですか、それもいいですね、
はい、はい、おすすめです。
割とそういうことで知られてませんよ ね、鹿肉にそんな、まあ、効能というんですか、効果があるなんていうことって、
はい、あとはアーユルヴェーダっていうインド医学があるんですけれども、その中でも、はい、鹿は、体を温める肉として、
はい、
非常に冬食べるといいですから、まあ、今頃ですよね、寒い時期に食べると非常にいいお肉っていうことが言われてます。
ああそうですか。なんか以前に林さんの方から、なんか法律が改正されて、その肉にもそのこう、あ、その食べるものにもなんか、効能効果をかけるようになったとか、なんか話を前おっしゃってたような気がしたんです
けど、そういうのもありますけれども、
はい、
今回はそれについては商品に効能効果を述べるっていうのは今、制度ができていますけれども、
はい、
まあ、本の中でも重点的に紹介しています。
あ、はい、あそうですか、はい、わかりました。ちょっとまだまだお話の伺っていきたいと思うんですけれども、ちょっとさらに掘り下げて、お伺いしたいと思います。ちょっとここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきたいと思います。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
風に咲く花びら名前を知らない、名も知らぬ花のように、人は生まれ 人は生まれ生きてる。日だまりの子供たち、駆け回り遊ぶ。大空に届くように明日の
今日のゲストは食文化研究家でありまして、鹿肉料理研究家の林真理先生にお越しをいただいております。それでは後半もよろしくお願いをいたします。前半では活動と、そして今回のご著書、本を発行されたということで、いろいろとご紹介いただいたんですけど、ちょっとさらにこの本の中身についていろいろと喋っていただければというふうに思うんですけれども、このデザインがね、なんかいつもいいなと、あの名刺といい、あの鹿アイデア料理教室のロゴですかね。
ありがとうございます。
あれも良かったですね。いつもそう思うんですけれども、はい、これなんかお友達がデザインされた。
あ、そうですね、はい、あの若林真弥さんという方なんですけれども、はい、あのやっぱり鹿肉にまだ一般的に、ね、馴染みがない食材ということなので、うん、できるだけ、ね、イメージを良くして広く多くの人に伝えたいというのが、まあ、最初から自分の思いの中にあったんですよね。はい、で今ねデザイン力ってすごく大切だって、いろいろなところで言われますように、はい、なんか山で取ったお肉でちょっと、うん、一般の、まあ、女性なんかだったら敬遠しちゃうっていうか、うん、ちょっとかわいそうとかね、うん、まあ、いろんな捉え方があると思うんですけども、はい、そう思われがちなものですから、
はい、
まあ、本の中でもお肉はすごく、うん、まあ、綺麗なお肉で、うん、の、まあ、いいお肉だっていうことを分かってもらうように、うん、まあ、写真の撮り方ですとか、カメラマンの方もすごくこだわっていただいて撮ってもらいましたし、
はいはい、
でお料理もね、うん、なかなかお肉の料理の料理本ってなくてですね、お野菜とかだったら、まあ、すごく彩りもね、こう綺麗に、うん、撮れるんですけれども、うん、お肉料理で、しかも皆さんが思うお肉の美味しいのって、こう肉汁がジューって中が赤いお肉、
そうですね、
こう切ったところから、
はい、
でちょっとほんのりピンク色とかで肉汁が溢れてるようなのを見て、うん、美味しそうって思うと思うんですけど、うん、私が作ろうと思ってる本はしっかり火を通しましょうとか、うん、そういうことなので、うん、なんかちょっと焦げ茶色っぽい色ばっかりになってしまうし、うん、非常にその写真1枚撮るのも苦労したっていうのは実際のところです。
はい、
でも、まあ、それに、まあ、挑むなんか楽しさみたいなのもありましたし、
はいはいはい、
で、まあ、ジビエっていう言葉がね、ヨーロッパから入ってきたものみたいに思いますけれども、うん、
はいはい、
鹿肉自体はもう縄文時代から、はいはい、日本列島で食べられてきた食材ですし、
はい、
まあ、日本の鹿肉料理っていうのをちょっと意識したデザインにしたいなと思ったんですね。で、まあ、日本の色ってどんな色がいいかなと思って、まあ、紺色の表紙にしまして、
はい、
で、まあ、まあ、文字にね、その鹿をちょっとデザインしたような、はい、 表紙になってまして、で大きく4つに分かれています。で、まあ、ストーリー、レシピ、レッスン、カラーってなってるんですが、はい、まあ、ストーリーの部分でその鹿肉に、関する、うん、まあ、いろんな読み物、うん、お話し集があります、
う
ん、
はい、
でその次にレシピが載っていまして、
はいはい、
で、3番目は、お肉についての解説です、
はい、
で、下処理をしやすく、分かりやすく、うん、まあ、写真とあと図解、この、うん、図もこれ私の手なんですけども、図も自分で描きました。
自分で、
はい、
へ、
で最後は、
はい、
カラーっていう言葉をね、
カラー、はい、
タイトルに使ってるんですけれども、
はい、
これは、狩猟者で特にその森林の生態系バランスを考慮して、
はい、
管理捕獲をする、
はい、
個体数管理をする専門家の方をカラーって、
はいはい、言うんですね、
言うんですね、
はい
はい、英語で、
うん、
でそれをこの章のタイトルにつけました。
ほう、
はい、なので、今その専門的な知識を持って狩りをする人っていうのが非常に重要ではないかって言われておりまして、
はい、
で単に取るだけではなくて、まあ、その地域にいる数 の、うん、調査もして、うん、で、必要な数を適切に取っていく、うん、まあ、そういう専門家の育成が、うん、だんだん求められてきています。
はい、そういうところまで、はい、本にまとめてるということなんですね。はい、まあ、単にとは怒られますけれども、レシピ本というわけではなくて、
そうですね、
まあ、鹿肉と、まあ、社会というんですかの関わりみたいなこととか、そういうことまで深く掘り下げてということも、いやそれはすごいですね。
ありがとうございます。
まあ、実際、まあ、出版ということなんですけれども、まあ、いろいろと苦労もあったと思うんですが、まあ、本当に思い切られたなというふうに思うんですけれども、はい、当初は何か自出版であったということなんですか。
はい、で鹿肉がさ、ね、売られてないのにそんな鹿料理の本出して誰が買うんですかみたいに、はい、なかなか出版社さんも
乗
ってくれなくて、
はい、
で特に料理本はまあ、カメラマンもいるよし、材料代もかかるし、うん、普通の本の3倍費用がかかるんだと、
ほうほうほう、
でなかなか企画出版では難しいって言われたので、
企画出版では難しい、はい、
出版社が企画して作る本では難しいでしょうと言われたので、はいはいはい、まあ、自費出版で走り出しました。
はい、
で、まあ、12月の末に初版 で1月末に再版されまして、
はい、
で、来週には三刷り目が増刷していただけることになりましたのと、あと三刷りから企画出版に一応格上げしていただきまして、
ほうほ
う、で、まあ、全部で2400冊になりますので、
はい
はい、まあ、私としては上出来だなと思って、はい、いやいやいやいや、喜んでおります。
自費出版で増刷でいよいよ企画ということで、すごいですね、反響が。
一歩ずつ進んでいるっていう感じなんですか、はいはい、けれども、
ちなみにこれはどちらの書店に買えるんですか。
純駆動さんに、
さん、
はい、置いていらっしゃるお店と、はい、あとはマルゼンに直接、
マルゼンさん、
はい、注文していただくか、まあ、ネットでも買えますので、
ネットでも、
はい、
はいはいはい、日本国内だけではなくて、
あ、そうなんです、はい、私も自分の署名を入れて、はい、ググってみたら、はい、今なんかロサンゼルスの日本書店っていうとことか、
はいはい、
シンガポールの紀ノ国屋とか、
はい、
イエスアジアっていう、
まあ、イエスアジア、
はい
はい、
イエス
アジア、はいはい、
まあ、海外のネットでも販売されてるっていうのを知りましてびっくりしました。なんか全世界送料無料って書いてありました
全世界送料無料、はい、あ、そうですか、
はい、
いやそれはすごいですね。さらに一層広がりをこう見ていきそうな勢いなんですけれども、うん、はあ、 まあ、それだけ、ね、あの評価されてるということだと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっと時間の方もだいぶになってきたんですけれども、最後におすすめの料理は何でしょうか。
おすすめ料理、
はい、
私の一押しはクワ焼きっていう料理です。クワ焼き、
はい、どんな料理ですか。
はい、もともとは地鶏を使って、はい、クワってあの農機具のクワで焼いたっていう、はい、まあ、野趣あふれる、
はい、
まあ、照り焼き風の料理のことを日本料理でこういう料理があったんですね、
はい、
で、まあ、江戸時代末期ぐらいは今の8倍ぐらい漁師さんがいたっていうぐらい非常にその、まあ、人と野生動物っていうのは今始まった問題じゃなくてそれこそ有史以前からその拮抗がずっとあったわけなんですよね、
はい、
でここ数年非常にまたこの問題がね注目されていますけれども、うん、なんかクワ焼きっていうちょっと野趣あふれる名前のこのお料理を鹿肉で、はい、作って、見てほしいなと思います。はい、
わかりました。ぜひ鹿肉料理、チャレンジしてみたいなと思いました。はい、まあさらに、まあ、この鹿肉を、まあ、本当にハードルを下げてみんなに広く食べてもらうようにということなんですけれども、第2冊目みたい なんかそんな企画もすでに考えられていると。
あ、そうですね、はい、まあ、料理も含めてなんですけれども、いろんなね鹿の、魅力を伝える本を、はい、また次作れたらいいなと思ってます。
やっぱり鹿なんですね。
はい、
わかりました。ぜひ楽しみにさせていただきたいというふうに思います。まだまだちょっと話が尽きないんですけれども、そろそろ時間の方がやってきました。また改めてちょっとゆっくりじっくりこの本の内容を聞きたいと思いますが、またぜひ来てもらえたら嬉しいなと思っております。それではお別れの時間となりました。今日のゲストは鹿肉料理研究家、そして食文化研究家でもあります林真理先生にお越しをいただきました。今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。